釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。オープニング曲は宗美沙さん作曲、水。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りしています。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日のゲストはアークスタジオ一級建築士事務所所長、萩みどりさんをお迎えしています。萩さん、おはようございます。
おはようございます。
もうずっと萩さんにはゲストに来ていただきたかったんですね。
ありがとうございます。
もう本当にもうとっても素敵な方で、尊敬する方なんですけれども、はい、今日は萩さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。よろ
しくお願いします。私ちょっと萩さん の会社 のことをちょっと見てみようと思って、インターネットでこう探したら、会社のコンセプトみたいなのが書いてあるのを見つけたんですね。でそれに、自然とともに心豊かに住まえる家っていうのと、はい、住まい手の個性が輝く空間づくりっていうのが書いてあって、はい、まあ、とっても素晴らしいなと思ったんですが、これはいつぐらいに考えられたんですか？
もう結構最初からですね。そうですね、結構ね、その、空間っていうのが、その私地球、はい、を感じるっていうか、地球の美しさ、山とか太陽とか、はい、その風の気持ちよさとか、はい、そういうのがすごく好きなんですね、
はい、
でその自分がいる場所の空間でそれをちょっと凝縮して感じる空間ができればっていう、はい、そういうような気持ちが結構あります、
はい、あ、まさに、自然と共に、
そうですね、
っていうところのキーワードですね、はい、それは、萩さんは、なんで建築家になろうと思われたんですか？
もともと小さい時から、はい、絵を描くとか、はい、音楽も好きだ、なんか芸術っていうか、美しいものを表現したり、その美しいものを見たりとか、はい、ね、本当はね、はい、美術とか純粋芸術やりたいなって思ってた時期もあるんですけど、はい、いやそれでは将来ちょっとご飯食べれないん違うかなとか、で、まあ、その私高校の時にちょうどね、環境問題がすっごい言われだした頃で、ちょうどね、私が探してた、受験するどこの大学受験しようかなと思ってた時に、はい、住環境学科っていう、新しい学科ができて年目なんですけれど、はい、でそこが、まあ、建築学科から分かれた学科で、はい、結構そのデッサン その試験科目とかすごい芸術系であり、環境にも力入れてそうだし、これ何でもありかなって感じで、はい、まあ、ともかくそこに入って、はい、見たんです、結構それが面白くって、はい、そこから結構建築っていうのの面白みにどんどんハマっていったような感じですね、
は
い、
建築の面白みっていうとどういうことなんですか？
やっぱり物を作るっていうことが面白いですね。そのないところから何かを作るということが大変面白くって、それがその見るんじゃなくてその中に人が入るということの面白さですね。
はい、人が入ることの面白さ、
はい、はい、そうですね、こう物の中に入るとそれまで感じてた空間と中に入った空間とまた全然違うんですね。
はい、
なんかそういう、こう物で人の感じ方をこういろいろ作っていくという面白さですかね。例えばこう歩いていて、はい、そのこう自分が歩いてた先に壁がある、うん、それを見たこう意識がどうなるかと、で壁のないところを見た時の意識って、そういう意識の連続みたいなものを空間で作っていくんです。だからその見せたいポイントのところに窓を開けて、はい、こう廊下を作って、でちょっとこう振り向くとその先には壁があって何か象徴的な絵がかかってるとか、そういうふうな意図的にね、そういうふうな人の行動を建物で作っていけるわけなんです。でそれがなんかすごく楽しくって面白い。
そうなんですね。なんか今お話伺ってて、その日本庭園の庭作りみたいなお話を聞いてるようなイメージが。
そうなんです。その江戸前後の庭は特にそういう意識が多くて、桂離宮の飛び石なんかでも、その石の高さを変えて立ち止まってほしいところはちょっとその歩幅をこうゆっくりにする石の置き方とか、もうすごく細かいところまで計算して、飛び石とか景色とか作っていってるわけなんです。
なるほど、はい、すごいですね。なんかすごくこう、それって人の意識をコントロールしてるってことじゃないですか。
そうですね、
だけど、はい、不自然じゃないですね。
そうなんですよ、で特にその意識をコントロールするとともに、こうそのベースに自然にいかにこう触れてもらうかというベースがあると思うんです、だからそれを感じやすくするためのこの立ち止まり方とか、お庭にはそういう風な人があると思うんです、
なんか意識をコントロールするっていうとちょっと言い方が変な感じですけど、心を整えて
そう
そうですね、っていう感じなんですかね。はいはいはい、
そうですね、
それを、その家に、取り入れていこうっていうことが、その自然とともに心豊かに住まえる家っていうことなんですかね。ね、
その自然をどう感じるかっていうことが一つあるのと、それと作られてるものっていうのもね、単なるこう物質だけではないと思うんです、作った人の気持ちがやっぱりそのものの中に入るので、本当にその気持ちを入れて作ってくれた職人さんたちの心が入ってるんですね、でそういう風な家に入るとね、空気がちょっと輝いてるんです、で最近はこう、もう工業生産品が多くって、あんまりこう人の介在しないものが多くなってきてるんですけれど、なんかね、そういう空間に入るとやっぱり人が一生懸命作ったものの中にいるっていうことと、その人の気配がないままにできたものっていうのが感じられ方が変わってきますね。
ああそうですか、じゃあ選ばれる材料とかっていうのもやっぱりこだわってらっしゃるんですか？
できるだけこだわりたいと思ってます。でもコストの中での、お話なので、
そうなんですね、じゃあそういうのを、なんていうんですかね、お客さんから聞いて、そういう家を作っていくっていうことをされてると思うんですけど、どういう感じで希望っていうか、
そうですね、できるだけね、その 日常生活、はい、あのお聞きするどういうふうに生活してられるかっていう現状をちゃんと見せていただいて、うんうんはい、で、うん、その方の感覚ってやっぱりその何十年も過ごされてきた、はいこうパターンとかあって、うん、一気にねその違う生活っていうのは無理なので、はいうん、なそれをベースに、はい、あのちょっと足したらもう少し気持ちがいい空間になるとか、うん、気持ちよく暮らせるとか、うん、そういうのをちょっとやっぱりキャッチボールしながら、はい、1回ではやっぱりつかめないんで、はい、何回かこうお話し合いしながら、うんはい、探っていくっていうことをベースにやっていきたいなと思ってるんです、はい
らしいですね。あの普通はそんな感じなんですか。そのでもそういう生活どんな生活かっていうのを、
うん、まあそれはいろんなその、うんまあ、設計する人カラーがありますのでね、はいまあ、いろんなタイプの方いらっしゃるんで、うんまあ、全てがそうではないと思うんですけど、はいうん、あのやっぱり住宅っていうのは、はい、こうそこでこう過ごす日常生活を過ごす場所なので、はい絶対にその気持ちよくないといけないと思うんです、うんはいうん、いかにその気持ちよさを作るかっていうのは、はいうん、やっぱりその人の今まで経験したことの上にこう置いていくものじゃないかなと思う、はいうん、その修正するとしても、はい、なんかそのそれからどっちに行くかという、う
ん、そうなんですね、じゃあそのお客様のことをよく見るっていうこと
を そう思います。よく聞かない、うん、それであの、うん、昨日もねちょっといろいろプランニングして思ったんですけど、うんはい、やっぱりその同じ言葉聞いても、うん、こちらのその言葉に対するイメージと言ってられる言葉がやっぱりちょっと違うんですね、はい、そこをどうこう、うん、一致するところに持っていくかっていうのも、はい、結構自分自身の課題だなっていうふうなことを思ってます、
はいそうなんですか、そのギャップみたいなのをこう合わせていくっていうことですか。
そうですね、はいあのうん、やっぱりそれぞれこう感じ方が違いますので、はい、あのこう景色のいい、うん、あのところを眺めて暮らしたいっておっしゃっているそのイメージもね、はい、私が思うイメージとやっぱりその言ってられる方のイメージと、
はい、
あのこう合わせるという、のが結構あの、はい、こちらの思いだけではちょっとずれる時があるかもしれないな、ということがありますので、はい、
そうなんですね、なんかあのコンセプトの中にあの書いてあったのが、光、風、はい、緑をはじめ自然のエネルギーを利用するあの心地よい空間の形素材色の追求により人々の心身に活力を与え健康に心豊かに暮らせる住まい作りをやっていきたいっていうことを書いてありますね、
はいはいはい、そう思ってます、はい、
そうなんですね、
そうなんですよ、あの結構家って人が生活するベースですから、はい、あのそういう地球のね自然とこう仲良く暮らしていただける場っていうのは、すごい大切だと思って、てます。だからできるだけ、うん、あの空いてる土地に木を一本でも植えて、はい、とその木から結構エネルギーもらえるんですよ、うん、でそういうことを通しても、うん、なんかこう生きてるっていう、こうことがちょっとでも楽しくなるような空間作りができたらなと思ってます、
うん、そうなんですね、はい、じゃ あのまた後半お話伺いたいと思います。一旦音楽いきたいと思います。後半に行きたいと思います、 後半はですね、2つコンセプト あったんですけれども、もう一つの住まい手の個性が輝く空間づくりっていうことからお伺いしたいと思うんですけど、
はい、さっきもちょっと、はい、その辺触れてしまったんですけど、はい、やっぱりその人のその性格っていうのどう言ったらいいかな、その、はい、生きてるこうパターンを妨げなくって、はい、やっぱりこう自分自身を、うん、生き生きさせれるような場所であってほしいなという気がしてます、はい、で家に合わせるんじゃなくって、はい、その人のその形に合わせる空間というか、今はねなんか多いんですけれど、うん、車を選ぶように、ハウスメーカー の、うん、展示を見て、あ、はい、ここがいいとかって、うん、そういうふうなこう選び方される方が多いんですけど、うん、自分はどういう生き方したいんだとか、うん、どういう生活したいんだっていうことを結構掘り下げてお聞きして、うん、それが叶うような空間作りをしていきたいなっていうふうには思ってるんです、う
ん、すごいですね。やっぱりお客さんはそういうお客さんが多いですか？
最近少なくなってます、うん、昔は結構ね、なんかこういう風な生活したいって方が多かったような気がするんですけど、今はどんどんなんか没個性化になってるような気がしますね。
なんかそういうことができるんだっていうことも知らないかもしれないですね、もう。そうなんですね。なんかもったいないですよね、家を買ったりとかね、リフォームにしてもお金かかりますからね。
もう、うん、ある形に合わせて住むということがほとんどですもんね、
はい、そうですね、はい、そうですね、じゃあなんかちょっと話を変えていきたいと思うんですが、はいはい、萩さんとはね、はい、苦を感じる会っていうことで、はいはい、日本庭園とか、はい、を中心に、はい、みんなで、なんていうんですかね、頭を空っぽにして感じていこうっていうことをやってるんですよね。
はい、そうですね、現代社会って、はい、こう感じるっていう能力をすごい、うん、こう閉じ込めて生きてるっていうか、はい、もっと感覚人間であっていいんじゃないかなって思うんですね、うんうん、はい、だからその言葉に頼らずにそこに座ってて、うん、こう自分の感覚を見つめてもらいたいっていうか、はい、ぼっと座ってて、うん、感じるだけでいいんじゃないかなというような感じで思ってるんですけれど、うん、
はい、そうですよね、すごく大事なことだと思いますよね、なんか私はその萩さんのそういう視点っていうか、その自然を見つめる心っていうのがすごくなんかいいなと思ってて、なんかその空を感じる会を、やる前からなんかやっぱり萩さんのには何かあるなっていうふうに思ってて、で、まあ、改めて萩さんセレクト そのいろんなお庭に行ったりとかして、本当に素晴らしくって、その萩さん自身のなんか心を知ることで、そのお庭を作った方の心にこう触れることができてるっていう感じがするんですよね。
ですね、うん、ものにもね、うん、心があるような気がしてましてね、うん、で、はい、最近よく言われるんですけど、はい、全てがこう調和を保つと、はい、結構そこで、いいエネルギーが生まれるんです、うん、だから、うん、そのお庭の石組みとか の、 その並べ方が、うん、すっごいいい調和をとって、うん、そこの石がこう、うん、存在してるという気がするんですね、うん、はい、で昔の人っていうのはそういう調和を作る能力っていうのがもう今の私たちよりも随分たけてて、はいはい、そういう人たちが作ったその石組みとか見てると、うん、その調和のいいエネルギーがこちらにも伝わってきて、すごくこう あのエネルギーをもらえるとか、
そうですね、
そういう気がするんです。
うん、あの本当にこう、ね、空を感じる回で庭をこうただ散歩するなだけなんですけど、本当にそれに気がついた時に驚愕してしまいました。
そうですか。
あの庭の木の剪定とかも、なんかこうなんていうんですかね、計算され尽くした自然っていうか、その組み合わせでもうなんかあのうねりができてるっていうんですかね、なんかすごい そこに意識が合わさった時に、もうすごく気持ちがいいなって思って。
そうですね、多分その時代の人の意識を、そのお庭の素材使って表現されてるんじゃないかなと思うんです。で、まあ、それは庭でありその一つの芸術作品であれ、そうだと思いますし、なんか全てこう人がかいなんか作ったもので、そういう意識の結構持った人が作ったものに触れるっていうことは、その人の意識がこう伝わってきて、同じようなもう共振できれば、すごいそういう、あの感動になるんじゃないかなと思います。
そうですね、そのものに意識があるっていうことは、その庭を作るってことは、その庭を作った方の意識っていうのが絶対にあるわけですからね、そこにね、あのその方の意識がどういうものだったんだろうっていう感じようと思った瞬間に、なんかこうどっと何かが降りてくるっていう。
そうですね、なんかその、心地よい空間っていうのは、そういう、いい意識の元でこう、全てが調和してる世界かなっていう気がしますね。
はい、そうですね、あの萩さんはあのなんか尊敬されてる、あのなんていう方とかはいらっしゃるんですか。
あのそうお庭で言いますと、その小堀遠州って、あの江戸初期に、まあ、茶人であり、建築家であり、庭作りの方であり、まあ、本当にオールマイティな方なんですけれど、結構その方の作った、まあ、桂離宮はね、小堀遠州、直接手を下して、その流れで、まあ、あのすぐ後のお弟子さんとか、そのグループですね、小堀遠州って言っても相当あの庭作り集団のこう、総指揮者みたいな感じでやってられたと思うんで、まあ、そういう方 その作った桂離宮とかもすごく素敵ですし、いろいろ あちこちにいい空間が残ってるんで、すごく、あの尊敬してます。
ああそうなんですね、なんか小堀遠州さんっていう方は、なんかあの近江小室藩の初代の藩主
なんですよ
ね、なんかそんな方が今それね、萩さんの話だけ聞いてると、何かこう職人さんみたいなイメージなんですけどね、
あの本当にね、こう私最近ずっと古いそういう建物とか見て回ってますと、昔その職人さんが作るっていうよりも、その、なんていうかな、それを持ってる人の意識が結構高くって、そういう形ができてくるんじゃないかなっていうことがあるんですね。その、なんかね、すべての人が結構、ちゃんとものを考えていたような気がしますね。
そうなんですね。なんかね、小堀遠州さん、ちょっと私もあの萩さんに聞いて調べたんですけど、千利休の影響もすごく受けてるんですか。
そうです、茶人ですからね、あの遠州流ってお茶 の、あの家元の、人でもありますし、あの頃ってこう、そういうね、なんかお茶にしろ能にしろ、ある一つ小さなグループがあったのかもしれません。そういう、文化的なことをこう、みんなでこう分かち合うようなグループがあったのかもしれませんね。
なんか400回ぐらいお茶会も開かれたって言って、それも身分関係なく、はいはい、いろんな方を招いて開いたっていうことで、ね、藩主の方がそれをされてるっていうことがすごいですね、お茶の世界ではもう身分は関係ないんですよね、
利休がね、うん、そうですもんね、うん、
そうですよね、なんか豊臣秀吉のお兄さんです、
はい、
弟さんでしたっけ、弟さんの
小田原、
はいはい、のなんか故障っていうんですかね、はい、お世話係みたいなのをされて、それで利休とも出会って、その後まあ、江戸時代まで生きてっていうことで、すごいなんかその時代の変わり目をこう生きてきた方なんだなっていうふうに、
そうですね、なんか私もそれほど、詳しく知ってるわけじゃないんですけれど、うん、はい、室町から江戸にかけてって結構その、はい、文化的レベルが高くって、うん、はい、特にそのお侍さんとかが、そういうのやっぱり毎日こう生きる死ぬっていう、こう、本当にギリギリのところで生きてられると、そういう感覚になるのかなという気もしますし、すごい憧れの世界がそこにはありますね、
ね、どういう感じだったんでしょうね、そのちょうど江戸になる前に、
そうですね、
はい、そういう方が現れて、で身分関係なくそういういろんな芸術を楽しむ心があったっていうのが、どんな世界だったんだろうってね、
そうです、すっごい興味が湧きますね、
興味が湧きますね、なんかね、萩さんがいろいろお庭を選んで、案内してくれるおかげで、なんかそういうね、その時代に生きた人の心を感じようっていう心、気持ちも私の中にこう芽生えてきて、すごくなんかありがたいなっていうふうに、はい、思ってます。
栗本さんのおかげで、
はい、そんなことないです、はい、じゃあちょっとエンディングの音楽に行きたいと思います、はいはい、じゃあ最後、まあね、萩さんは地球が大好きでっていうことをおっしゃってたんですけど、なんかこれからの夢とか、なんかこうしたいっていうのがあったら、教えていただきたいなと思ったんですけど、
なんかちょっと夢っていうか壮大すぎて、私その縄文時代っていうのが、まあ、最近よく言われるんですね、バックトゥザ縄文とか、なんかね、本当にその今のその貨幣経済じゃない、はい、こう社会でみんな平等で、はい、こう楽しく共同生活できたらいいなというのも、こうこんな言ったらちょっとおかしいんですけれど、なんかもう以前から漠然とそういう夢はあるんですけれど、はい、
そうですね、どうしたらね、私もいつもそう思って、はい、考えてますけど、どうなんですかね、やっぱりでもそういうふうに考えたりとか思い続けてできる自分の役割を果たしていくっていうことが大事なのかなと思って、はい、ね、空を感じる会もできたら、ね、続けていって、はい、そこから人が集まったら何か、ね、生まれてきますもんね、集まるっていうこと自体が発酵なんだなと思って、
そうですね、
はい、またいろいろ一緒にやっていけたらと思います、はい、
こちらこそよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。それではこれで終わりたいと思います。当たり前の世界、栗本博美でした。萩さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、皆さん今日も良い一日をお過ごしください。いってらっしゃい。
いってらっしゃい。